東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リュウと
リュウとハルナの
フリービーズ。この番組はリュウとハルナによる音楽を愛する2人が語り合う音楽情報バラエティ番組です。こんにちは。
こんにちは。
今日はね、3月11日、はい、ということですね。
はい、
なんか、ね、こっちの関東の方に住んでるからなのか、やっぱね、3月11日っていうのはね、
ちょっと特別な感じしますけどね。
なのよね、
はい、すごく、うん、あの空は、晴れ渡って、お台場の場所代をこの後局長 に請求されるんじゃないかっていうぐらい本当にね、いい、
あの
綺麗な、
あの怖いわ
怖いわ
今日ね20度ぐらいまで上がるらしいからね。
あ、はい、
うん、暖かいポカポカ陽気だ
けど、ポカポカ陽気でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームからラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくは fb@radio365.net fb@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。
それではリュウとハルナのフリービーツ第88回目放送、パンデミックラジオ始まります。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
マジートーク。このコーナーでは音楽ネタに限らず日本世界中で今話題になっていることを語り合うコーナーです。今回のお題は自粛です。
はい、
自粛ですよ。
やっぱり
なぜ自粛かというと、
はい、
新型コロナウイルスが、
こんなにメロディアスにこのコロナウイルスに対して語るあのパーソナリティも初めてなんじゃないでしょうか
ウイルスの野郎が、はい、ね、なかなか根強いですね、あいつら。
もう特にこう東京に住んでるとさ、感染者数とかも上位なわけじゃん、
うん、
あの北海道とかの人もすごいしさ、
うん、
で横浜も近いっちゃ近いし、
うんうん、
なんか本当に一言じゃないというかね、すぐそこの身近なものとして捉えてますけども、
うん
うん、自粛ムードということでさ、
うん、
ね、いろんなものがさ、もうちょっとあんまり大っぴらに大きなフェスとかも全部ね、延期か中止かになってるじゃない。
そうだね、ライブとかね、うんうん、だってその辺春奈くんだって影響を受けてしまってね。
そうなんですよね、うん、3月24日にね予定してましたリルブレイブ初の企画イベントもちょっと、うん、今回一旦なしというかバラシの方向になってしまいまして、うん、まあいずれね、まあこの騒動も続いて平和になったらと思うんですけど、うんうん、ちょっと今やるのは危険だよねっていうことで、
まあね、
話し合った結果そうなりました。
またね、先が見えないからね、うんうん、みんな自粛って言っててもね、いつまでこう、うん、抑えてりゃいいのかななんてね、うん、子供たちもね学校休みになっちゃってさ、うんうん、ずっと家の中いるのも無理な話だよね。
だから僕 Facebook が高校の時の先生とつながってるんですけど、うん、あ、なんていうの、もう生徒がいない卒業式、うん、
あ、
うん、ね、本当に招集需要もなければっていう、うん、来賓もなければっていう、うん、すごいよね、なんか、
ね、
ここまでかと。
うちの甥っ子も今年中学校卒業なんだけどさ、うん、やっぱこう卒業式は保護者の方は入れない、
はい、
生徒だけで、うん、保護者の人たちはもう外で待っててって感じなんだよね、うん、
なんか、まあでもなん、まあ、親御さんとか先生にしたらさ、
うん、
まあ、なんか他の形でもいいからさ、
うん、
まあ、また集まってさ、まあ、
そうだね、う
ん、なんかお祝いしてあげたい気持ちはあるですけどね、
うん、
なんかもう集まること自体がね今ダメよっていう感じだから、
うん、
うん、本当にねそういう儀式とかね、うん、ちょうどこの聖日にかぶっちゃったなっていう、
うん、
これも自粛ですよ、
うん、まあ、でもね、うん、卒業式に関してはある意味、
うん
ね、思い出に残る卒業式になるかもしれないしね、うん、俺らの時はこういうのがあって、
うんうん、
ね、まともな
卒業コロナでちょっとあれだったんだよみたいな、
うんうん、
まあね、そういう風にね受け取れるようにね、
うん、
動けばいいなとは思いますけど、
まあ、何年か先にそう思えればねいいんだけどね、今やっぱ、ね、うん、残念だよねちょっとね、やっぱね、
うんうん、なんでも、まあ、うん、自粛モードってすごくなんだろう、どうしてもその東日本大震災と重ねてしまうんですけど、うんうん、あの時もそうだったじゃない、なんかもう逆、あれは逆にもうそのこれだけ被害に遭った人がいるんだから、うん、なんかそんなにさ、お祭りムードはどうなの、うん、みたいな、いや何アミューズメントとか営業しちゃってんのとかね、うん、あったと思うんですよ当時。
でもなんかあの時石原都知事だったっけか、うん、ね、石原都知事が、ね、そんな自粛なんてやめろとは言ってたような気がするんだけどね、うんうんうん、確かにね、うん、全部自粛しちゃっても、
ね、まあ、経済の流れが止まるから、ね、流通も止まるしね、
うん、
一緒だったのがさ、まあ、僕なんか全然末端の人間だからあれなんですけど、
うん、
マスクがなくなったりとかさ、
うん、
買い占め、
うん、
まあ、今回はほら、まあ、東日本の時はさ食料がもうほんとなくなったじゃん。
そうね、
うんうん、もうなんかこんなに買い占めするかねっていう、
うん、
あ、ほんとなんかパン買いに行こうと思ってコンビニ行ったら一切ないの ね、うん、ないね、うん、うわーと思って
ガラッガラだったもんね、棚がね。
ねえ、リュウ君はその点はどうですか、マスク今ないじゃん。
マスクはねちょっと前に買っといたのがあるからまだね、うんうんうん、残ってるかな、
うん、
そうそうそう、だ本当必要な時以外はできるだけ使わないようにもしてるし、うんうん、でもやっぱ外に出るときはね念のためっていうか気持ち的にねマスクしないとっていうのがあるからね、うん、でも本当トイレットペーパーとかびっくりしたね、うん、今回ね、うん、今どっか他の海外でもそういう買い占めみたいなのがあって、
うん、
日本以上のこうみんな熱い人たちがいるからさ、こう、うん、ね、大変なこう騒ぎになっちゃってるみたいな、ね、殴り合いでこう取り合いだみたいなさ、
あ、なんか 見たなネットで、うん、なんか殴り合いの喧嘩してたね。
そうそう
そう、うん、ここまでかよ。
でもやっとねティッシュトイレットペーパーはね、まあ、国内生産だからねちょっとずつ見るようになってきたよね、うん、ドラッグストアとかでも、うん、相変わらずマスクはやっぱないね、うん、
すごい、いや今日たまたまね、うん、薬局寄ってから来たんですよ、
うん、
で子供用マスク、うん、いくらだと思います？
わかんない、だいたい2、300円ぐらいのもんだ
よ。ゼロが1個違いました。
マジで、うん、薬局普通に売ってるやつが、
薬局、まあ、要は薄っぺらい感じじゃなくて本当に、
うん、
なんか金を、
うん、
なんか結構しっかりしたやつなんだよ、
うん、
でデザインもすごいカラフルでさ、
うん、
これいくらだと2600円って感じ。マジっすかっていう。
さすがにそれはな、
まあでもどうなんだろうね、子供さんが小さかったりすると、
うん、
あ、これ1枚買っといてとかって思うのかなって思ったりとか ね、うん、ほら、まあ、なんかさ政府が手作りのさ、
うん、
なんかマスクの簡易的な作り方とかさ、うん、なんか推奨してるじゃない。だからそういうのを要は販売する感じなんだろうなと思って、洗って使ったりとかね、
うん、
するタイプのマスクだと思うけどね、
うん、2600円。政府もさ、でも何億枚かどうだなんて話があったけどさ、うん、どうなったんだろうね、あの辺もね。
ね、
うん、
まあね、いろんな企業さんに呼びかけてマスク作ってもらってるらしいですけどね、
うんうん、初めなんか1億枚とか言ってて、1億枚じゃ絶対足りねえだろうなって、
うん、一瞬だよ、
1億
枚なんて、
うん、
今は、
ね、怖。でも早くねその辺が収束してくればいいけど、
うん、
なかなかね難しいのかね、うんうん、なんか春野くん他にも自粛してることってあるの？
自粛、いやないけど、
うん、
ああなんだろうな、別に自粛してないね僕、
うん
うん、普通に飲んで食べてしてる。
、うん、俺も特に自粛しない人間だ。
また闇市ジョニーに行きたいなと思ってるぐらいです。
そうね、
うん
うん、まあ、あの場はまたね、
うん、おいおいまた行きましょう。
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
早くコロナウイルスがなくなることを祈っております。
はい、
以上ハジトークのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら、
こんなクソ、
たまるか。 どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
スポットザアーティスト。このコーナーでは今話題のアーティストにスポットを当てて、お互いの音楽感をぶつけ合うフリートコーナーです。
はい、
今日は正臣さんというシンガーソングライターの方を、はい、紹介しようかなと思います。
はい、
はい、リルブレイブ僕やってるんですけど、うん、あの時一緒にね、あの対バンというかご一緒させてもらったんですけど、ユギザザズで、
うん、
はい、1989年生まれの大阪府出身のシンガーソングライターさんですね。はい、2013年から上京して活動をあのやられているということなんですね。うん、まあ、ぜひ、ちょっと聞いていただきたいなと思います。正臣さんで救いはどこだ。
いじめがあるかどうかのアンケートを取った先生は、翌日以降になっても何も変わらなかった。誰かにしがみつこうと、誰かが救ってくれると誰もが見て見ぬふりして、その手は振り払われた。帰りの電車の中で死ぬ準備と検索する、役に立たない情報網はどこかの宗教儀式みたい。彼女の歌が僕を救ってくれると信じてた。みんなもそう思っていた。一面の主犯格と友達だった。教えてもらった彼女の歌何度も聞く。空を飛びたいとつぶやき、
正臣さんで救いはどこだ。
あ、なかなか訴えかけてくれない。
いいよねこういう、うん、そうなんですよ。パンク、そう、僕これね、そう、あの思うんですけど、日本のいわゆるなんかパンクな精神って、こういうフォークというか、こういうフォークソングと言われるものにこう移植されてるというか、受け継がれてるんだろうなって思うんですよね。結構そのぐさっとくるような言葉をとか、体制側に対するこのなんていうんですかね、メッセージというか、そういうことです。なんかそういうのって逆にパンクロックっていわゆるそのほらあるね、パンツロックそれはもうリュウ君があの独自に編み出したあの音楽音楽パンツロックそうだから、そういうさ精神ってこっちの 日本だとさ、うんうん、どっちかっていわゆるパンクロックバンドってそこまで言わないじゃない、うんうん、なんかまあもちろんそういうバンドさんいますけど、どっちかっていうとラブソング歌ったり日常歌ったりするわけだ、うんうん、でもっと掘り下げて人の内面をえぐるような歌詞とか、うん、今の自分の内情をさらけ出すような歌詞とかって実はフォークソングの方が断然多かったりするんだよね、うんうんうん、だから、それをちゃんと継承してるじゃないけど、正臣さん初めて会って、うん、まあ本当リハーサル聞いた時にもう声が綺麗じゃない、うんうん、あのこの辛辣な言葉とか、うん、世界観とか情景を歌うようには聞こえないぐらいの、うんうん、なんかすごい綺麗な声だなと思って、でも中身はすごくてね、そこですごく共感できたところもあってね、うん、人の内面っていうのはそうだよなと思って、うん、で楽屋でもねすごくね音楽に対する愛情というか、うん、あるなっていうことでいっぱい音楽の話もさせてもらったんですよ、
うんうん、
すごく人間人となりもすごくいい方でね、うん、なんて言うんだろう、それもよく作品に出てるのかなっていう、
うんうん、
そう、だから大阪府から出てきて、まあね、こう僕も上京組なんであれですけどね、こう いい感じでさ、なんかこう体制側に向かう感覚ってあると思うんだよね。リュウ君どうですか、埼玉から使者として。
ダ埼玉からの。
でもいいよねこういう曲ね。
そうね、ね、
うん、
ね、詩を聞いてたら、ああ、はい、とか、
うんうん、そう、ね、思うところがあるっていう感じですけどもね、うん、いやまあ、なかなか、まあ、僕は、その、ね、ギター一本で歌うっていうことができないですけど、
うん、
うん、すごい、うん、いい、こういうし、ね、こそ、こういう構成だからこそね、
うん、
こう歌詞がガッとくるよね、
そう
ね、内面に。きますけども、まあ、そんな、
うんうん、はい、久しぶりにこういう詩をね聞いたっていうかね、うん、聞いたから、
そうそう、うん、古くはね森田道士さんとか道士さんとか、うん、中島みゆきさんとかもすごくそういう世界観というかね、うん、殺伐としたこうなんか集団の中にいる孤独みたいなところがね描くのが上手な方が、ね、たくさんいらっしゃるんですけど、それをすごく感じましたね、
うんうん、
はい、マツコレってことで。はい、そんな正臣さんなんですけども、3月26日木曜日下北沢ロフト、
うん、
4月21日火曜日東高円寺 UFO クラブ、
うん、
これどちらもすごい素敵なねライブハウスなんで、僕どっちも見に行ったことありますけど、
うんうん、
UFO クラブも出たことあるかな、うん、すごくいいライブハウスなんで、ぜひね、このご時世だからこそね、
うん、
自粛ムードを吹き飛ばして、ぜひ正臣さんの歌に酔いしれてみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、以上スポットザアーティストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
フリービーツエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめです。ファジートークでは自粛についてお話をしました、
うん、
ね、こんな時期だことだからこそちょっとお話ししてみました。
はい、
スポットザアーティストでは正臣さんですね、
はい、
うん、ちょっとね久しぶりに
一押しですね。
あ、こんな詩を久々に聞いたなという感じでございました。春菜くんはこの先ライブとかはやるんでしょうか。
ないんですけど、今のところ決まっているのが4月11日土曜日、うん、東京ビッグサイトで行われますデザインフェスタボリューム51で、
うん、
3ステージ僕出ますんで、
お、すごいね、
もう破れかぶれですよ、ここまでったら。もう本当ね、皆さんもう僕を元気にする意味でもそうですし、僕も皆さんを元気にしますので、ぜひ東京ビッグサイト4月11日土曜日お越しください。
おお、あれ去年もなんか
出ただ
よね、
11月出た、それがさらにやろうぞということで、はい、 よろしくお願いします。
みんなで茶化しに行きましょう。
はい、ぜひ来てください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをうしうしお待ちしております。僕とリュウ君はツイッターもインスタグラムもフェイスブックもやってます。僕のツイッターアカウントは HALUNAX ハルナックスというアカウントがあります。
私リュウはですね RYURYU0306 というアカウントでやってますので、うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではリュウとハルナのフリービーツ第88回目放送パンデミックラジオこれにて終了です。ここまでのお相手は自粛をしないリュウと、
この後の、健坊さんのお弁当が楽しみなハルナがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.